を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。今回からは新しいインタビュアーの方をお迎えしてお話ししていきたいと思います。南さん、よろしくお願いします。
こんにちは、初めましての方もたくさんいらっしゃると思います。元吉本興業で舞台ダンサーをして、現在はフリーアナウンサーと活動しております、南明です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。南さんもいくつかね、ポッドキャスト番組も担当いただいてるんですよね。
ありがたいあれですよね、基本関西弁で喋、られる方、ね、専門家みたいな感じになってますね、は
い、本当に楽しい番組をいろいろ担当していただいていて、どうですか、ポッドキャストやってみてどんな感じします？
いや、もうたくさんの方の経営の思いだとか、経営者じゃなくても感じてらっしゃる方だとか、本当に勉強になりながら、逆に私が S 席で一番楽しいところを先取りしてるような感じで、めちゃめちゃ楽しいです。
ね、ポッドキャスト楽しいですよね。
楽しいです。
はい、ね、もう3月もね、下旬ぐらいに来ましたけど、
そうですね、3月20日もう春分の日ということで、も
う春です。今日はそうですね、春ですね。
春です。
もう暦の上でもう春ですね。
そうです、そうです。岡田さん、ちょっと聞いてもいいですか、プライベートの話ですけど。
はい、
はい、岡田さん、3月20日もうどうですか、何回もいろんなものを、学生を卒業されましたけど、一番残っている卒業なんかありますか？
そうですね。なんだろう、あんまりね、私はしんみりとした感じの卒業式は覚えがないぐらいで、特に高校なんかあんまり記憶になかった感じなんですよね。で、それよりは、大学から、東京に来たんですよ。だから次の生活っていうことの方が、すごく楽しみになっていて、東京で暮らすのはどんな感じかなっていう感じ。
ちなみに、どちらから東京に来たんですか？
岡山県ですね。
それはもう、
関西飛び越していって東京まで来ました。はい。
で、じゃあ、大学ではどんな感じで楽しんでいらっしゃって？
大学はですね、物理を専攻してたんですけど、
わお、
その勉強よりも、部活をテニス部に入っていたので、テニス部の仲間と、麻雀やったり、テニスやって遊んだりとか、とにかく結構遊びの時間に費やしてた学生生活でしたね。
ちなみに4年ですか？
4年のところを5年間行って、その後大学院で2年行ったんで、全部で7年も行ってるんですよ、私。
うわー、ごめんなさい。今お父様お母様に手を合わせました。ありがとうと手を合わさせていただきます。
はい、それぐらい学生やってから社会人になりましたね。
素晴らしい。じゃあその大学の卒業は？この時期
大学の卒業、そうですね。でも、大学は、実は大学院に行った時に、別の、大学に行ったんですよ。大学と大学院別の学校なんですよ。だから、あんまり、その、研究室の人ぐらいしか知り合いがいなくて、もう本当にあっさりと、そこも卒業していったって感じですね。
なんでしょう、はい。ちょっとキュンキュン話が聞きたかったんですけれども。
そういうのがね、いいお話ができなくて残念ですけど、なかったですよね。はい。
じゃあまた皆さん、次回いろんなことを掘り下げて聞いていきたいと思います。はい、ありがとうございます。
はい。
はい。そして今回はどんなテーマになるんでしょうか？
はい。今回はですね、ポッドキャスト国内利用実態調査ということで、
はい、
毎年ですね、この時期に出てくる、オトナルさんと朝日新聞社さんが出してる実態調査ってあるんですが、これのポッドキャストどんな感じで皆さん利用してるのかっていうところが、数値的なものからいろいろな考察も含めて発表になったので、はい、詳しく お届けしたいなと思ってます。
ぜひお願いします、
うん、ちなみに南さん、こういった国内利用実態調査見たことありました？
初めてです。
初めてですよね。じゃあ少し丁寧にご紹介したいと思います。
はい、
はい、この利用実態調査なんですけど、毎年年末ですね、今回の場合だと2024年の12月に調査してるデータで、15歳から69歳の男女を、人口の構成に応じて、いろいろインタビュー調査した結果、1万人ぐらいの、 人数に調査したっていう結果のようです。で、その
ん。
中から、実際にポッドキャストを聞いてるよっていう方を、800ぐらい抽出して、それで取ったデータなので、これ結構毎年出ていて、私なんかはすごく注目してるデータなんですね。で、いろいろ新しいこととかも出てきてるので、そのあたりをご紹介したいと思ってます。で、まず、私が最初に注目したいところは、ポッドキャストの利用率ですね。月に1回以上、ポッドキャストを聞いてるっていう方は、2020年の調査から5年経って、2020年の時は14.2%だったんですけど、2024年は17.2%と、毎年毎年増えていってるんですよね。
本当ですね。
はい。順調にこういったポッドキャストの利用者は広がっていって、本当に成長していってるメディアなんだなというところがありますね。はい。で、特にですね、他のメディアとも利用率を結構比較したデータもあります。これはどういったデータかというと、例えば YouTube とか LINE とか TikTok とか、あとはインスタとか、あとテレビとか新聞雑誌のような、まあそういったメディアも全部含めて27のメディアを、比較して、毎月1回以上使うメディア、どんなメディアありますかということを質問したところ、27メディア中、なんと、ポッドキャストは10位ということで、結構上位に来てるんですよね。
いや、本当ですね。
ね。1位は YouTube、2位 LINE。まあ、このあたり皆さんね、よく使ってるので、まあ、高いのはわかるんですけど、その後に、テレビ、Instagram、X。その次が Amazon プライムビデオっていう、Amazon ビデオですね。で、あとは、新聞とかラジオが続いて、次に TikTok が19.3%。その次が、ポッドキャストの17.2%なんですね。
ちょっと意外
ね、
な
意外
イ
で
メー
すよ
ジで
ね。
す。
ね。
TikTok がそんなに高くないっていうのも意外でしたし、ポッドキャストがすごく高いっていうのも。
高いんですよ。だから、Netflix とか Facebook よりも、上に、上位に来るんですよね。
なるほど。
はい。で、特にですね、29歳以下の年齢に絞ってみると、利用率が29.3%と、結構高くて、まあ3人に1人ぐらいの感じで結構聞いていて、メディアで言うと、順位で言うと7位ぐらいですね。だから、そうなると、Amazon プライムビデオとか、ラジオ、新聞とかよりも上位に来るっていうことで、方が本当によく聞いていただいているメディアになるんじゃないかなっていう感じしますね。はい。こんな感じで本当にいろいろデータあるんですけど、まあ、男女比で言うと若干男性の方が多いかな。あと年齢で言うと、10代、20代、30代の、まあ、合わせて半分もう超えるぐらい。で、多いのはやっぱり20代が一番多いんですね。
そうです。
24.8%。その後、40代が19%とかっていう感じで、結構比較的、いろんな世代で聞かれているっていうこともあります。50代でも15.5%あるので、本当に広い世代で聞かれている、そんなメディアになってるんじゃないかなと思います。はい。こんな感じでいろいろデータがあるので、次週以降も続けて、このポッドキャスト、どんな感じで利用されているのかっていうのは、何回かに分けてお話ししたいなと思ってますので、ぜひまた来週も聞いていただきたいなと思います。
ありがとうございます。ぜひリスナーの皆さん、これを懲りずにですね、毎週聞いていただきまして、ポッドキャストがこんなに面白いんだよということを、岡田さんからいろいろお伺いしたいと思います。ということで、今回は国内利用実態調査をお伝えさせていただきました。それでは続いてです。おすすめのポッドキャストのコーナーです。岡田さん、今回紹介いただけるの番組はどちらでしょうか？
はい、今回はですね、人事のお悩み、まるっと解決ラジオを紹介したいと思います。はい、こちらの番組はですね、社外人事部長という会社の長谷川さんが人事に関することをいろいろな視点で、お話しいただいて解決していただけるような番組なんですね。で、会社の中で、例えば人事部がないんだけど、そういったことをやっていかなきゃいけないような社長さんだったりとか、あとは事業の方だったりとか、本当に、人事部で、なんかそういった人事のお仕事任されてる、いらっしゃる方が、ぜひ聞いていただくと、すごくお役に立つ内容になってるんじゃないかなと思いますので、ぜひこの番組もチェックいただきたいと思います。
ぜひ、聞いてください。とっても声がいいんですよね。
そうですね。
スピーカーの方が。ですので、ぜひ皆さん、こちらの方のご登録もお願いいたします。今回は、人事のお悩みまるっと解決ラジオをお伝えさせていただきました。ポッドキャストに関することやビジネスに関することを記載しているメルマガも配信しております。説明文に記載の URL を登録いっておりますので、そちらの方をどうぞご確認ください。岡田さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
届けるコエラボ。